1ページ2、新型コロナワクチン接種に関する情報。4月15日現在。ID10263939。問い合わせ、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話、0570-001-448。接種回数、間隔を空けて2回接種。ファイザー社のワクチンは3週間の間隔。接種場所、市内医療機関指定、施設入所者への巡回接種、集団接種会場。接種費用、無料、全額公費。65歳以上の高齢者の接種予約受付開始。5月上旬。申し込み方法、予約制、予約方法など詳しくは接種券に同封の案内をご覧ください。その他、詳しくは市ホームページまたは厚生労働省ホームページ。https://www.mhlw.go.jp/stf/政策について seisakunitsuite/分野/bunya/ワクチンvaccine_0184.html をご覧になるか、宇都宮市新型コロナワクチン接種コールセンター。電話 0570-001-448 へお問い合わせください。厚生労働省ホームページ QR コードの表示あり。1ページ、表。対象、接種時期。この表は、ワクチン接種について、対象、接種時期を示したものです。順に読んでいきます。対象、3つあります。1つ目、65歳以上の高齢者。施設入所者とそれ以外の人に分かれています。施設入所者、接種時期、4月12日開始。それ以外の人、5月17日開始、予定。2つ目、基礎疾患を有する人、高齢者施設などへの従事者、決まり次第お知らせ。3つ目、1つ目と2つ目以外の人、決まり次第お知らせ。表にはワクチン接種は任意ですとの注意書きがあります。表終わり。ワクチン接種の流れ。1、接種券案内通知を受け取る。案内通知や接種券などが順次市から郵送されます。基礎疾患などをお持ちの人は、事前にかかりつけ医などにご相談ください。との注意書きがあります。2、1回目の予約。コールセンターへの電話かインターネットで日時や接種場所を選択。ホームページアドレス。https://utsunomiya.hbf-rsv.jp/インターネットでの予約はこちら。QR コードの表示あり。3、ワクチン接種、1回目。肩を出しやすい服装でお越しください。医師による予診の後、接種を行います。4、2回目の予約。1回目の予約同様、コールセンターへの電話か、インターネットで日時や接種場所を選択。5、ワクチン接種、2回目。 ワクチン接種1回目同様、医師による予診の後、接種を行います。6. 接種完了。副反応について知りたい。ワクチンの安全性。アナフィラキシーへの対応。インフルエンザなど、他のワクチンと同様に、接種後、まれに急性アレルギー反応であるアナフィラキシーが起こる場合があります。現在アメリカでは20万人に1人、接種100万回あたり5例、程度の割合で報告されています。起こることは極めてまれですが、本市では接種後に会場で15分から30分ほどお待ちいただき、アナフィラキシーが起こってもすぐに対応できるよう、救急用品の配備や救急体制を整えています。その他の副反応への対応。副反応として接種部位の痛みや発熱などの症状が現れる可能性がありますが、大部分は接種後数日以内に回復しています。1ページ、表。ワクチン接種後の副反応について、発生する割合と症状が記されています。順に読んでいきます。発生する割合、50% 以上。症状、接種部位の痛み、疲労、頭痛。10% から 50%、筋肉痛、悪寒、関節痛。下痢、発熱、接種部位の腫れ。1から10%、吐き気、嘔吐。表には疲労や関節痛、発熱などは、1回目より2回目に割合が高くなる症状もあります。との注意書きがあります。表、終わり。新型コロナワクチンに関する Q&A。クエスチョン。新型コロナワクチンの効果はどれくらいありますか？アンサー。国内で承認されているファイザー社のワクチンでは、ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっていて、2回接種した場合の発症予防効果は、約 95% と報告されています。クエスチョン。持病があり、薬を飲んでいる人も接種できますか？アンサー。薬を飲んでいるためにワクチンが受けられないということはありませんが、病気によっては接種を慎重に検討した方が良い場合がありますので、かかりつけ医にご相談ください。クエスチョン。ワクチンを接種した後は、マスクを外した生活ができますか？アンサー。ワクチンを接種した人は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果が期待できますが、他人への感染が予防できるかという調査データはまだありません。他人にうつさないためにも、引き続き、マスクの着用や、手洗い、うがいなど、感染予防対策にご協力ください。新型コロナウイルス感染症に関する支援制度一覧、4月15日現在。2ページ、表。この表は、新型コロナウイルス感染症に関する4つの支援制度を示したものです。支援制度は、個人向けと事業者向けに分かれており、それぞれ必要条件、制度の名称、内容、問い合わせ先が記されています。順に読んでいきます。支援制度、個人向け、2つの制度があります。1つ目、国民健康保険加入者、傷病手当金、ID10232922 QR コードの表示あり。内容。対象。 国民健康保険に加入している被用者、会社などに勤め給与収入のある人のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり、感染が疑われるため会社などを休み、給与収入が減少した人。適用期間、令和2年1月1日から令和3年6月30日の間で、療養のため労務に服することができない期間。問い合わせ、保険年金課、電話 632-2316。 2つ目、高齢者や基礎疾患のある人。一定の高齢者等への PCR 検査等費用の助成。ID1025814。QR コードの表示あり。65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する人が、本人の希望で、令和4年3月31日までに、PCR 検査などを受ける場合の費用の一部を助成します。ただし注意事項がありますので、市ホームページなどで必ずご確認ください。申請期限、令和4年4月30日、必着。問い合わせ、高齢福祉課、電話 632-2903。 事業者向け、2つの制度があります。1つ目、対象要件を満たす事業者。特定事業者支援金。宇都宮市版一時支援金。ID1026628。QR コードの表示あり。給付額。中小法人は最大15万円。個人事業者は最大7万5000円。対象、緊急事態宣言に伴う外出・移動の自粛などにより影響を受け、1月から3月の売上が前年または前々年比で 20% から 50% 未満減少した市内事業者、ただし、県の時短営業要請の対象飲食店を除く。申請期限、5月31日、消印有効。問い合わせ、宇都宮市特定事業者支援金コールセンター。電話 612-2300。平日、午前9時から午後5時。二つ目、従業員などへの PCR 等検査費用、ビジネス PCR 等検査支援事業。ID1025813。QR コードの表示あり。補助額、PCR 検査は1回あたり最大5000円。抗原定量検査は、1回あたり最大2500円。その他、本事業を利用する前に電話で、宇都宮商工会議所、電話 637-3131 へご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 626-1128。 表、終わり。引き続き感染予防対策を。5月はゴールデンウィークなど外出する機会が増えます。引き続きこまめな手洗いやマスクの着用、不要不急の外出を控えることや、人と人との間隔を取るなどの感染予防対策にご協力ください。おうち時間をもっと楽しもう。宇都宮テイクアウトまとめ隊。まとめ隊の隊は隊列の隊。本市では市内のテイクアウトやデリバリーサービスを行っている店舗の情報をウェブで紹介しています。市内の地区名やジャンルごとに店舗を検索でき、地図や電話番号、営業時間、 テイクアウトメニューの一部を写真で見ることができるほか、お得なクーポン情報も掲載しています。テイクアウトを利用して、ご自宅や地域で本格的なお店の味を楽しんでみませんか？また、ウェブに掲載している店舗情報をまとめた冊子も配布しています。2ページ、写真。宇都宮テイクアウトまとめ隊のホームページ画面です。画面中央に赤色を背景に黄色い文字で、テイクアウトの英語の文字。文字の右端上部にミアリーちゃん。背景にはデザイン化され、クロスした赤いスプーンとフォーク。上部に宇都宮テイクアウト。下部にまとめ隊。宇都宮の文字の上部には、土地ペと土地ナビとあり、それぞれイメージキャラクターも添えられています。テイクアウトの文字を囲むように、ローストビーフをはじめ、美味しそうなお弁当が並んでいます。写真、終わり。配布場所、産業政策課、市役所7階、各地区市民センター、出張所など、こちらからチェック、QR コードの表示あり。問い合わせ、宇都宮テイクアウトまとめ隊事務局、山善コミュニケーションズ内、電話 647-0011。最新情報などはこちらから。市ホームページ、個人向け支援、QR コードの表示あり。市ホームページ、事業者向け支援、QR コードの表示あり。県ホームページ、QR コードの表示あり。厚生労働省ホームページ、QR コードの表示あり。経済産業省ホームページ、QR コードの表示あり。内閣官房ホームページ、QR コードの表示あり。ご存知ですか？あなたの町の民生委員、児童委員。問い合わせ、保健福祉総務課、電話 632-2919。民生委員、児童委員は地域の身近な相談相手として必要な支援を行っています。新型コロナウイルス感染症の蔓延などにより、不安な気持ちを抱えている人など、生活の困りごとがあったときには、地域の民生委員、児童委員にご相談ください。誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、民生委員、児童委員がサポートします。身近な相談相手。民生委員は厚生労働大臣から委嘱を受け、地域の生活困窮者、障害者、高齢者に関する生活や福祉全般に関する問題について、住民から相談を受け、関係機関、専門機関を紹介するなど、地域の福祉増進に努めています。また、児童委員も兼ねており、妊産婦、児童に関わる問題についても相談に応じ支援しています。また、守秘義務があり、相談した人の秘密は守られます。なお、市担当民生委員、児童委員証を携帯していますので、訪問を受けた際は提示を求めてください。こんなことで相談したいことはありませんか？高齢者に関すること。一人暮らしで不安なこと、介護、子供に関すること、妊娠、子育て、いじめ、虐待、障害児、者に関すること、外出時の支援、障害者手帳の交付、その他福祉に関すること、健康、医療、福祉サービス、生活保護、担当の民生委員、児童委員。本市では39地区の連合自治会ごとに、 民生委員・児童委員がいます。詳しくは保健福祉総務課電話 632-2919 へお問い合わせください。5月12日は民生委員・児童委員の日。全国民生委員・児童委員連合会は5月12日を民生委員・児童委員の日、5月12日から18日を活動強化週間としています。市民生委員・児童委員協議会では、一人暮らし高齢者の見守りや民生委員活動の PR を行うなど、様々な取り組みを行います。5月は消費者月間。消費で気づく新しい日常。ID100-4872。問い合わせ、消費生活センター、電話 616-1561。新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、マスクをはじめとする生活用品の買い占め行動や、心理的に不安定な状態の消費者につけ込んだ新型コロナワクチン接種に便乗した詐欺や悪質商法など新たな消費者被害が発生しています。このような現状から今だけ、ここだけ、自分だけという消費行動を控え、自分のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。5月は消費者月間です。この機会により良い消費行動について考えてみませんか？消費者トラブル事例などを紹介。消費生活パネル展。期間、会場。5月1日から7日は、宇都宮表参道スクエア、馬場通り4丁目。5月10日から14日は、市役所1階、市民ホール。知識を深めよう。消費生活出前講座。内容、消費生活相談員が、地域のコミュニティセンターや公民館、学校などに出向き、消費者トラブルの事例や対処法などについての講話をします。申し込み期限、開催希望日の1ヶ月前。申し込み方法、電話で消費生活センター、電話 616-1561 へ。不安に感じたら消費生活センターに相談。悪質商法、契約トラブル、不当表示、製品事故、多重債務などの消費生活に関する相談を受け付けています。トラブルに遭った場合は、すぐに消費生活センター、宇都宮表参道スクエア5階、電話 616-1561 へご相談ください。特殊詐欺撃退機器などの購入費用補助。ID100-1845。対象、市内在住の65歳以上で次のいずれかに当てはまる世帯。1、65歳以上の人のみ。2、家族と同居しているが65歳以上の人のみとなる時間帯のある世帯。対象機器、特殊詐欺撃退機能のある電話機、または電話機に外部接続可能な機器。補助金額、機器の購入費用、取り付け費用を含むの4分の3、最大1万円。申し込み方法、消費生活センターに置いてある申し込み書、市ホームページからも取り出し可に必要事項を書き、直接または郵送で、郵便番号 320-0026、馬場通り4丁目 1-1、消費生活センター、電話 616-1561 へ。 欄外情報。本文中に記載がないものは、原則として、対象、どなたでも、費用、無料、申し込み、不要。欄外情報、終わり。